もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
41歳です。
41歳。お子さんは？
長女が、17歳。
はい。
長男が15歳。
はい。
三男が、11歳。
はい。
次女が今6歳。三男が4歳です。
4歳。奥さん大変ですね。
そうですね。
はい。わかりました。それでどんな相談ですか？
家で結構イライラしてまして、で、その、平静というか、その心をちょっと沈めるっていうか、そういうことができないかなと思いまして。
心を沈める。で、イライラするっていうのは、はい、最近ことにイライラを感じ出したっていうこと？
前からまあそういうのはあったんですけど、特に最近はもう、あまり口も聞きたくないような。
あ、そうするとイライラというのは、奥さんに対してイライラする。
そうですね。はい。
なんとなくこう、人生全体というか、生きることに対する、これって言うんじゃないけど、あっちにもこっちにもイライラしてるっていうんではないということね。
そうですね。仕事とかのこととかは、ちょっといつも切り離して、家庭に帰ると、まあそういうことはあんまりないですし。
ああ、そうです。
子供に対して、まあ怒るときもありますけど、特にそういうことじゃなくて、やっぱり家帰ってきて、妻のことをいろいろ見てるとなんかイライラするというか、うん、はい。
そうするとあれですね、一般的にまあ40歳、45歳ぐらいになるとね、
はい、
まあいろんなことで今まで考えてきたように人生うまくいかないんで、いろいろ憂鬱になったりイライラするというようなケースではないですね。
はい、仕事は、まあそうですね、まあいろいろありますけど、まあなんとかこなしては来てて、で、妻とのことに関してはなんていうんですかね、簡単に言うとちょっと無神経な人っていうんですかね。
うん。
で、まあ、いちいち、その、言っても、もう、どうもならないんで、
はい。
だから、結構、言わないようにとか、その、あんまりそういうことを見ないようにはするんですけど、やっぱり、その、限度を超えると、やっぱり、ちょっとイライラっときたりだとか。
例えば、限度を超えるっていうのは、どういうこと？
なんか、いろんなことに関して、無神経っていうか、うん、はい。
いろんなことに対して、無神経っていうのは、もうちょっと、この、具体的に。
まあ、例えば、お皿洗うにしてももうガチャガチャ割れるぐらいに洗ったりだとか、
うん、
その後付き合い始めの時もなんかその、まあ、結構いろいろ遊んでたみたいなんで、その男性関係みたいなの結構あったみたいなんですけど、
うん、
その付き合い始めてからも結構電話とかがあったんですよ、
うん、
そういうこともだから誰なのって聞くと、
うん、
いや別にっていうだけで、だからその時はまあ信じてたんでずっとそれは我慢してきたんですけど、
うん、
例えばその見えるところにいろんな写真とかそういうあったりだとか、ちょっと
見えるところに写真があるってことは何？こういうこと？なんか昔交際してたような男性の写真が家の中にあるということ。
そうですね。自分の写真とか、うん、自分のその私が撮った写真とかの中に一緒にそういう写真を混ぜていたりだとか、
うん、
まあ浮気とか、まあ、そういうのはないっていうふうに自分は一応信じてきたんで、まあ、そういうことはあっても、
常識的に言うとね、隠しますからね。
まあそうですよね。
だから隠してないわけですよね。
まあそうですね。ただ誰から電話来たとは言わないんですけど、出てったりするんで。
わかりました。要するに無神経すぎると。
そうですね。結婚10周年の時にプレゼントした指輪も1回もつけてないだとか、なんかちょっとそういう、なんかいろんなことがもうやっぱり長く暮らしてきて、やっぱりそういうのがちょっといろいろ溜まってきたっていうんですかね。もう最近はなんか気になるとちょっともうイライラやっぱりしちゃうんで。
奥さんはこれだけ子供がいると働いてはいないんでしょ？
あ、一応働いています。最近働き始めまして。
働いて、はい、どうやってくれる？
近くに実家があるんで、そこに預けたりだとか、はい。
それでこれ、晩ご飯なんかちゃんと作ってるんですか？
まあ、作るのは作るんですけど、そのお酒が好きなんで、帰ってきて、まず家に直行しないで一回実家に寄って、一杯引っ掛けてこう帰ってきて食事飲みながら作って。
飲むってどの程度飲むんですか？
501本ぐらい多分その時飲む。
っていうのは赤い顔してお母さんが夕食準備してるっていうのはちょっと違いますよね、気分が。
でも、もうまあ、その帰ってきてからもだから、ちっちゃい缶は飲みながら食事の支度をしててっていう感じですよね。で食事食べるのがもう大体9時頃とかになってて、自分がいつも帰ってくるのが大体9時前後なんで、
うん、 それはあなたに合わせて9時頃っていうんではないんですか、は
い、じゃないですね。その
合わせてるわけではなくて、
やってるとその時間になっちゃうっていうか、はい、
うん、要するにあなたの方からすると今言ったような具体的なことがあってイライラしていると。だからといって別にそのもう離婚を考えるとかっていうそういうことではないんですね。
ちょっと考える時もありますね。ただやっぱり子供がまだ小さいのとやっぱりいろいろ考えるとやっぱりそうもできない部分もあるっていうか、はい、
うん、
何度かそういう話もしたこともあるんですけども。
え、もう話題に出ることもあるんですか？
2、3回ありましたね。でもそこまで言って注意しても全然聞く耳持たないし、
で態度は全然改まらないわけですね。
改まないですね。もうなんていうんですかね、人に言われるのがまず嫌いっていうんですかね。そのお酒も減らせっていう話をしたんですけど、私からそうやって何でも奪うのかっていうような言い方をするんですよ。いや、そうじゃなくて量を考えて飲めばいいんじゃないっていう話を何度もしてるんですけど、全然聞く耳を持たないですね。
わかりました。今日は大変いい回答者の先生がいらっしゃってます。シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子さんです。伺ってみてください。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、
はい、
3つだけしか今具体例を教えていただいてない中で私がする判断ではないんですけれど、
はい、
例えば奥様に対してほんのちょっとでもいいから僕に対しての気配りがあったらなっていうような感覚はあってますか？
ありますね。
そこはちょっとやっぱりイラッとするっていうよりはすごく寂しい思いも終わりになるっていうことですよね。
そうですね。それも半分ぐらいあると思いますね。
では全く違う目線でちょっとお聞きしたいのですが、
はい、
あなたは奥様を尊敬はしてませんよね？
ある部分でやっぱり尊敬してる部分もありますし、
はい、例えばどんなことを？
好きなのが大好きだと自分は思います、はい、
あなたはまだ奥様のことが大好きな部分があるんですね。
そうですね、
はい、
ただやっぱりそれと同じぐらいにちょっと憎らしいというかそういう気持ちもあります。
なのでもちろんそのいろんな嫌なことはたくさんあるから離婚もしたいなぐらいも考えてしまうが、
はい、
だからなんですね。だから心を鎮めたいのとこが一番最初の主張だったのかな、まあ
そうですね、だからその、うん、なんていうんですかね、好きと憎らしい気持ちのバランスっていうんですか、それがだからどっちかが勝ってるときに、ね、その例えば嫌な感情が買ってるときはもう憎らしくてしょうがないし、はい、っていう。
そうですね。そしたら今日からちょっとあなたができることで、
はい、
ぜひやっていただきたいことは、
はい、
一つは彼女は変わらないって決めてほしいんです、
はい、
でも変わらない彼女に対しての自分っていうのも変えられないっていうことをまず一つですよね、
はい、
でも二つ目、ご自身の心を鎮めるためにできることをお伝えすると、
はいはい、
カッとなった時に大きく鼻から息を吸って、
はい、
口から細く長く、できるだけ長くです、
はい、
という吐き方を3回やってもらいたいんです、
はい、
せめてご自身がカッとなった時に少なくとも無駄なストレスをご自身が作らないようにすればいいので、ちょっとふーっていう風に深呼吸をして、
はい、
こうすると副交感神経というものが少し上がりますから、
はい、
カッとなった気持ちが少し建設的になります、
はい、
なので火に油を注ぐようなことが少しは軽減されると思うので、
はい、
こういう小さいところでも自分ができることに少し集中してみると少し見方が変われるようになるかもしれないです。で、それができると、ご自身がストレスをこう無用に増やすことがちょっとなくなりますので、
はい、
ちょっとそんな風にご自身のできることに注目してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、加藤先生にお返しします。
はい、
あなたが求めてる女性っていうのは、
はい、
なんかこう、かしつくタイプの女性なの？
そういう、なんかもう理想とかそういうのは特にはないんですけど、ただ、一般常識っていうんじゃないですけど、
うん、
そういうのが分かってほしいなっていうんですかね、はい、
なるほどね。じゃあ今の奥さんは別として、理想の奥さんっていうのはどういう奥さん、あなたにとって？
まあお酒を飲みすぎないとかそういうことですかね。 もうちょっとそれが結構嫌な部分になっちゃってるんで。
あ、お酒飲んだのがすごくもう嫌にな
っちゃって。悪いまでは言わないんですけど、うん、やっぱりちょっと飲むとちょっとだらしない部分があるんで。
ちょっとあれですか、生理的に嫌な面っていうのは出てきてるの？
出てきますね。
あなた自身はものすごい真面目人間ですよね。
真面目でもないと思うんですけど、やっぱり筋の通ってないことは嫌ですね。
義務責任感は強い方。
そうですね。
会社で真面目人間。
そうですね。頑張りすぎる部分があるっていうのは言われますね。うん、もうちょっと力抜いた方がいいんじゃないっていうのは。
かなりお互いにあれだね、性格が合わないんだろうね。
合わないですね。全くもう正反対じゃないですけど。
あなたはきっちりと決まりを守って、規律がある方が安心するんだよね。
そうですね。やっぱりその、いろんなことでまあ、迷惑かけるとか、そういうのはやっぱり気にしますよね。
で、規則とかっていうのを非常に重んじるわけですよね。
そうですね、はい。
あのね、これ当たり前の話なんだけれども、
はい、
あなたと奥さんとはかなり人間が性質が違ってますよね。
違いますね。お互いにそれはもう分かってますね。
相手も分かってる。
分かってますね。
お互いに相手を理解するっていうのはお互いの違いを理解するってことなんですよ。
はい。
問題は違いを理解して、はい、その違った相手を自分が受け入れられるか受け入れられないかなんですよ。結局、まあ、それでどうしたらいいかっていうことの相談としてはね、
はい、
この違いが認識できて、その違いをあなたが受け入れられるか受け入れられないかってことなんですよ。
はい、あ、そうですね、はい。そのやっぱり受け入れられてないからイライラするわけですよね、きっと。
そうです。基本的に自分と違った存在である奥さんを受け入れられるかっていうことと、今だんだん受け入れられないというふうに傾いてるんですよね。
そうですね。
そうすると今こうやって2人がお互いにかなり違うってことが分かって、
はい、
生理的に嫌な部分も出てきて、
はい、
だけど別れたくはないんですよね。
まあ、好きっていう気持ちはあるんで、そういう今子供の頃とかいろいろ考えると、
うん、それ考え出すともうどうしようもないですよね。はい、でこれはいつになっても解決つかないから。
そう思います。ただその解決すると、じゃあ離婚するしかないのかなって、
うん、だから離婚と自分が自分と違った存在である相手を受け入れられるのか受け入れられないのか。
多分受け入れることはできないと思いますね。
わかりました。言えることは違っていて、それが非常に不快感になっていて、
はいはい、
夫婦の間でもう心理的な不安っていうのが出てきている。無傷で物事を解決しようとしたって解決できないですよ。
そうですね。
当然修羅場あるわけです、
はい、そうですね。
だから今日ね、
はい、
2つノートにね、離婚した方がいい理由っていうのをずっと書いて、
はい、
離婚したらいけない理由っていうのをずっと書いてる、
はい、
その2つを見比べてどっちを選ぶかっていうのを決めてください、
はい、
全部いいなんてことないですよ、
はい、
要するに離婚した方が全部いいなんてこともない、離婚しない方が全部いいなんてこともないんですよ、
はい、
だからこっちに離婚したらこんな良くないことがあるってことをずっと並べる、
はい、
今度は離婚しなかったらこんな良くないことがあるってことを書いて、
はい、
で離婚したらっていうその2つのメリットとデメリットを全部書いて、さあどっちを選ぼうかっていう結論をあなたが出してくれませんか。
はい、
それでそれを出したら、
はい、
どっちを選んでも選んだ方に必ずデメリットありますから、マイナスは、
はい、
そのマイナスを受け入れるってことですよ、
はい、
それがやっぱりもし離婚しない方を選んだらね、
はい、
承知して選んでるわけですから、そのマイナスを、
はいはい、
それが心理的安定となって関係が良くなるってことはありますよ、
はい、
だけど選んだ方のデメリットばっかり考えてたらどっち選んでもダメです、
はい、
よろしいですか。
はい、
どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
相手を理解するということは相手と自分の違いを理解するということです。